クセのここを聞く一般質問用紙。質問は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で読みます。4議員。はじめに、ゆいの森荒川と女性の社会参加の促進及び人手不足対策を問います。自民党若林清子議員の質問です。まず、ゆいの森荒川を問います。我が党は全国の図書館や文学館との交流連携を提案してきました。そこで、ゆいの森荒川と津村節子先生が特別館長を務める福井県のふるさと文学館をおしどり文学館として交流を深め連携を行ってはどうでしょうか。また、吉村明先生と縁の深い自治体との交流の想定を問います。さらに、全国からの視察の受け入れ体制を問います。
福井県ふるさと文学館とおしどり文学館の協定締結に向けて、具体的な連携の作業を進めます。また、吉村明先生ゆかりの自治体との連携は、全国連携プロジェクトを通じた展開等を考えています。視察受け入れについては、ゆいの森荒川を通して、荒川区の素晴らしさを全国へ発信していきたいです。
我が党は、館内サインの重要性を強く主張してきました。館内すべてのサインを、さらにメリハリのある、わかりやすいものにすべきと考えますが、どうでしょうか。また、館内のデコレーション等を、より来館者にワクワクしてもらえるものとするよう要望します。
現在、サインは図書館の分類法によらない独自の書家表示が好評ですが、より一層わかりやすく魅力あるものとなるよう作業を進めています。また、エントランス等では今後、芸大等とも連携し、ワクワク感あふれる楽しい空間づくりを工夫していきます。
次、女性の社会参加の促進と人手不足対策を問います。女性の社会参加や活躍を推進することは、日本経済を押し上げる効果があると考えます。区において取り組んできた女性の就労支援策と、マザーズハローワーク日暮里を含めたこれまでの取り組みと成果、並びに今後の支援策について区の見解を問います。また女性の社会参加促進には、待機児童問題の解決が不可欠であると考えます。日暮里地域の老朽化施設の順次建て替え移転計画の中で、現東日暮里保育園移転後の用地で、ふれあい館と保育園の合築を検討してはどうでしょうか。また、旧松地小学校の解体後、広場として暫定利用してはどうでしょうか。
子育て女性等を対象とする相談窓口は、2年間で123名が利用を開始し、キャリアアップ講座は2年間で52名が受講しました。女性向けセミナーは2年間で延べ289名が参加しています。29年度はキャリアアップ講座を年5回に拡大し、一人親家庭等、再就職に困難を抱える方等のニーズに応え、女性の社会参加を積極的に支援します。また、ふれあい館と保育園との合築は今後検討していく必要があると考えます。旧松地小学校解体後の区有地の広場等の暫定利用も引き続き検討します。
区には伝統的な技術を持つ職人が多く存在します。この魅力を発信し、若者が後継人材として育てば、区内中小企業の活性化につながります。深刻な人手不足に悩む企業を中心に、区ならではの効果的な支援が必要であると考えますが、区の見解を問います。
区内中小企業の人手不足には3つの取り組みが重要と考えます。1つ目は生産性向上や効率化、省力化で、小規模事業者への設備投資補助金等を実施しています。2つ目は女性や高齢者の就業のさらなる促進で、特に子育て女性を対象とした相談窓口の開設等や、子育て環境整備に努めています。3つ目は後継人材の確保に、きめ細かなコンサルティングを実施しました。今後は合同研修等にも取り組みます。
その他の質問項目として、俳句の町荒川の推進について、資源循環型社会の実現に向けて、 災害時総合応援協定について、就学援助について、高齢者が生き生きと暮らすことのできる地域づくりについてがありました。自民党若林清子議員の質問でした。続いて、心の健康づくりと子育て対策を問います。公明党森本達夫議員の質問です。まず、心の健康づくりを問います。精神障害の正しい知識や理解が広がっていけば、早期発見、早期治療に向けた大きな力となります。区として、講演会やセミナーの頻度を増やす等、様々な取り組みを積極的に行い、精神障害に対する理解の促進を求めますが、区の見解を問います。
区は精神保健福祉講演会、心の病を持つ方の家族相談会等、様々な機会を設けてきました。今後も障害者団体や大学等と協力した講座やイベントの開催等を通して、区民の精神障害への理解促進に努めていきます。
精神障害のある方やその家族が地域で孤立することなく生活を続けていける支援が必要です。そのためには、より相談しやすい環境を作り、充実した相談窓口の設置や支援の拡充を図ることが不可欠と考えますが、区の見解を問います。
区では精神障害者相談支援事業所コンパスで本人や家族に寄り添った相談を行っており、支援センターアゼリアでは相談事業のほか、日常生活を円滑に送るための多種多様なプログラムを実施しています。相談体制の一層の充実とより相談しやすい環境づくりに取り組みます。
次、子育て対策を問います。児童相談所の区設置を踏まえ、子どもたちのいじめを含めた様々な相談に対して、より具体的に対応できる場が必要です。子どもたちが直接的に相談しやすい受け皿として、仮称、子どもサポートセンターの設置を提案しますが、区の見解を問います。
平成32年度の開設に向け準備を進めている児童相談所では、子どもサポートセンターのように、福祉や心理の専門家、弁護士等の配置を検討し、子どもたちの様々な相談を受け止め、解決に向けて具体的に対応できる体制づくりを進めます。
発達につまずきのある子どもは、早期に発見し、早期の療育が重要です。区では3歳児検診後は、就学前検診を実施していますが、就学に向けて療育が始められる5歳児検診の導入を提案します。
0歳から6歳までの成長過程における発達状況の確認が必要と思われる子どもがいる場合、タンポポセンターの子どもの発達に関する専門的な相談や支援につなげています。今後、関係機関と連携を強めて適切な支援に取り組んでいきます。
日常生活の困りごとを解消するための家族支援として、子どもの課題を客観的に捉え、日々の対応方法等を保護者が学ぶペアレントトレーニングの環境を充実していく必要があると考えますが、区の見解を問います。
タンポポセンターでは、ペアレントトレーニングについて職場内研修等により、手法や対象者の選定等の研究を進めてきました。今後実施にあたり参加しやすい雰囲気づくりに努めます。
その他の質問項目として、チーム学校の速やかな整備について、オリンピックを契機としたスポーツ振興を、町や地域周辺の整備についてがありました。公明党森本達夫議員の質問でした。続いて、高齢者が安心して受けられる介護サービスと、子どもの育ちを保障するために、共産党小島一夫議員の質問です。まず、高齢者が安心して介護サービスを受けられるように、介護保険制度は給付削減と負担増を進めてきました。区はいち早く、要支援1、2の日常生活総合支援事業を始めましたが、これまでの連続する制度変更によるサービス削減と負担増の影響について実態を把握すべきと考えますが、どうでしょうか。
区は各サービスの利用件数や給付費の分析に加え、利用者及び家族等に対する実態調査や 介護サービス事業者連絡協議会との意見交換等、状況の把握を行ってきており、今後も同様に対応します。
介護保険の3割負担導入や調整交付金の傾斜配分等は、保険者である区や区民にも深刻な影響を及ぼすと考えますが、区の見解を問います。
区は今回の法改正による区民への影響について、これまでと同様に状況の把握や分析に努めます。
次、子どもの育ちを保障するために、区は今年度中に定員110名となる2つの認可保育園を設置し、来年4月には新たに4園を増園して、認可保育園の定数は272名増えますが、待機児童解消は難しいと考えます。区の見解と待機児童対策を問います。
今後、さらに保育需要が増加することが見込まれます。区は新たに取得した国有地への保育園の整備等、今後、区内の各地域に私立認可保育園を6園増設し、保育定員を382名増やすことに加え、定期利用保育事業の充実や民間ビル、店舗の空きスペース活用等の交渉を精力的に進めます。
園庭のない保育園は現在12園あります。園庭の代わりとなる代替公園等が指定されていますが、子どもの遊びと安全が確保できるよう、砂場の衛生、木の根上がり、公園トイレの乳幼児用便座設置等、点検と整備を行うこと、特に西日暮里一丁目公園の早期改修を求めます。
公園の安全性については、毎年、公園全体の遊具の定期点検調査を実施しています。日常でも職員や公園連絡員による巡回点検を行っています。西日暮里一丁目広場は、地域の憩いの場や多世代の利用が図れる場として、有効に機能する空間となるよう検討を進めます。
文科省は、小中学生への就学援助の入学準備金を増額し、支給は入学前も可能だとする通知を都道府県教育委員会に出しました。区でも就学援助の準備金支給は入学前に支給できるよう改善すること、また区独自に準備金の支給額上乗せを行うこと。
来年度に中学校に入学する児童から入学準備金を支給できるよう、すでに手続きを進めています。また、区独自の支給額上乗せを行う考えはありません。
その他の質問項目として、安倍首相の憲法第9条改定発言について、障害者が地域で暮らし続けることができるように、国民健康保険、都道府県化への対応について、まちづくりについて、民泊新法についてがありました。共産党、小島和夫議員の質問でした。続いて、聖域なき民間開放を求める国、安全安心は守れるのか、西日暮里再開発計画変更を。元気クラブ、斉藤優子議員の質問です。まず、国による公的資産の民間開放にどう対応しますか？国は安全安心のための必要な規制まで取り払い、地方の公共事業や施設の運営権の民間への売却を推進しています。大阪市では市議会が水道の民営化に反対して止めました。国の動きをどう捉えますか？
国は PFI コンセッション方式の利用促進を定め、地方に対して公的資産の民間開放を求めています。
国の指示ではなく、何が地域にとって良いのか、区と区議会が判断するのが最善だと考えますが、
区民サービス向上と効率的行政運営の観点から動向を注視し、民間活力活用の調査研究を行います。
次、超高層の西日暮里再開発は計画変更せよ。計画は容積率900から 950% への変更が前提ですが、区民の利益でしょうか？今後の日程と手続きは？
現在、都および区の都市計画決定に向けた準備を進めており、平成30年度の決定を目指しています。
マンション供給で子どもの数が増加し、さらなる保育園・学校不足が予測されますが、どうしますか？
住宅供給に伴う保育や教育施設への影響は、より詳細に施設の需要予測を行い、対策を検討します。
道灌山通りと小久橋通りに面した地権者が、計画からの除外を求めて議会に陳情していますが、参加が見込めない場合には計画を変更しますか？
丁寧な説明を行いながら、計画している区域での再開発を進めていきたいと考えています。
その他の質問項目として、規制緩和や株式会社の参入による教育の劣化、広域通信制の荒川区の子どもへの影響についてがありました。元気クラブ、斉藤優子議員の質問でした。